大震災、建物が倒壊しなければ人の命は救える。質問者は北明則、公明。学校施設の耐震性能を文科省は IS 値、地震に対する建物の強度や変形能力等を示す数値 0.7 以上を推奨しています。区立小中学校で 0.7 未満の校舎は何校あるのでしょうか。
文科省の耐震改修の補助基準が平成8年に改正されたため、それ以前に耐震改修促進法に基づき 0.6 以上が確保された15校が 0.7 未満となっています。
IS 値 0.7 未満の校舎の耐震整備について区の考えはいかがでしょうか。
熊本地震における国の調査等の動向を注視しつつ、必要に応じて今後の対応を検討します。
災害時、開設できない震災救援所があった場合の代替施設はあるのでしょうか。また、大型バルーンテント等も活用できるのではないでしょうか。
区内の高校や大学との協定等により、学校施設を補助代替施設としています。テントは簡易に設置できますが、季節や天候の影響を受けやすいため、屋内への避難を第一に進めます。
子どもたちが救急救命の技術を持ち、自他の命を守れる防災意識の高い人材となるため、どのような取り組みをしているのでしょうか。
実技や講習、中学生レスキュー隊等、発達段階に応じて体系的に防災教育を推進しています。
外環事業費増額反対、西武新宿線連続立体交差は地下化を。質問者は、ケシバ誠一、平和。外観の事業費が当初予算1兆2820億円に対して3155億円の増額と発表されました。事業費の増加に歯止めがかからなくなる恐れがありますが、見解は。
安全性の確保、早期整備等、さまざまな視点から検証を重ね、現場条件等を踏まえて適切な方法を選定していると認識しています。
住民は家屋調査に応じたいが、国からは質問への回答がありません。区は住民と国のやり取りを把握し、回答を求めてほしいと思います。
住民の質問等には今後も丁寧な対応を国に求めていきます。
西武新宿線の連続立体交差事業について、立ち退きを迫る情報を沿線住民に知らせないまま、突然高架式にするのでは住民不在と思いますが、区の考えは。
構造形式は事業主体である都が、さまざまな条件を総合的に判断し、最適な形式を選定します。
立ち退きがなく、環境影響が少なく、線路跡地をまちづくりに生かせる地下方式を検討すべきと思いますが、区の見解は。
関係者の皆様と情報共有を図り、都や西武鉄道等と連携協力し、連続立体化の早期実現に向け取り組みを進めていきます。
東京オリンピック・パラリンピックに向けて、質問者は山本博子、公明。文化プログラムに参画する区の意気込みをお聞きします。
オリンピックはスポーツの祭典だけでなく、文化の祭典でもあります。区の持つさまざまな文化芸術資源を活用し、多くの区民が文化芸術の創造・鑑賞活動に参加できる取り組みを進めていきたいと思います。
区内をエリアに分けて、それぞれの文化芸術の魅力、特色を際立たせる文化プログラムを展開してはいかがでしょうか。
多くの人が参加、体験、体感できる杉並ならではの文化プログラムを展開し、区の魅力を国内外に広く発信していきます。
杉市小跡地は地域の声を聞き、地域に喜ばれる施設としてもらいたいです。区の見解は。
文化芸術の発表の場としての活用も含め、幅広い世代の人々が集い、地域コミュニティの活性化につながる施設となるよう、区民のご意見をいただきながら幅広く検討していきます。
杉並学クラブを文化プログラム情報も取り込んだ総合的な区の魅力を配信するツールとして、名称の見直しも含めた再構築を検討してはいかがでしょうか。
総合的な検討を行いたいと思います。
教育環境、住環境を悪化させる小中一貫校計画の中止を。質問者は上保正武、共産。高円寺地域の小中一貫校計画では様々な問題点が指摘されています。泉学園の検証もできていない中で、さらに子どもたちの教育環境、近隣の住環境が悪くなるこの計画をなぜ進めることができるのか、見解をお聞きします。
新しい学校の教育方針、内容や安全確保について議論しています。
住民との約束を踏みにじり、高円寺中のボーリング調査を強行したことを反省し、住民に謝罪し、話し合いを行い、納得が得られるまで全ての工事を中止するべきだと思いますが、見解をお聞きします。
引き続き近隣住民の方々と協議を行い、生活環境に配慮します。
子どもの貧困が社会問題となる中、教育の自己負担経費が家計を圧迫し、特に進学時には大きな負担となっています。それを支えるための就学援助の入学準備金が支給時期、支給額ともに実態に即していません。支給額を増額し、支給時期も入学前に改めるべきですが、見解をお聞きします。
支給額の増額はしません。支給時期も7月のまま変えるつもりはありません。
障害者差別解消への取り組み、久我山東原公園の保育所転用について。質問者は金子健太郎、共産。障害者差別解消を支援地域協議会の設置に向けた進捗状況やメンバーについてお聞きします。
現在メンバーを選出しています。障害当事者や団体の方、教育、権利擁護、福祉の関係者、学識経験者等とし、メンバーが確定次第速やかに開催できるよう準備を進めています。
障害者差別解消の条例化を検討すべきと考えます。
まずは障害者差別解消法に基づく取り組みや啓発を進めるため、現時点で条例化の検討はしません。
久我山東原公園の一部閉鎖について、住民から土地の代替案にも返事がないと声が上がっていますが、区長の見解はいかがですか。
具体的な提案に対しては、立地や条件を総合的に勘案し、活用の検討を行っています。
久我山小学校の11月から2月の校庭開放の時間は午後4時までとなっています。授業が終わり、どれだけの時間遊べるのでしょうか。
冬季は日没が早く、安全安心のため午後4時までの利用としています。学校開放だけでなく、近隣の公園や暫定的な遊び場等を公園の一部廃止に伴う代替場所として考えています。
区立保育園の存続、区立施設内のふれあいの家の運営継続を。質問者は山田光平、共産。待機児童解消緊急対策で区長は住民説明に触れ、土下座してでも進めるとしましたが、説明会には一度も参加しませんでした。その理由をお聞きします。区立保育園の民営化で既存11園に2園が追加されました。安定的な保育士確保のためにも区立保育園は重要です。民営化を見直すべきです。民営化による保育士減少数をお聞きします。前例のない数の保育士が必要です。 独自に保育士処遇補助金等を設定すべきです。
あえて区長を出さないまでも思いを伝えられます。民営化は行財政改革のため必要です。来年度方針決定します。民営化しても保育士確保を困難にするとは考えていません。1園につき15名程度の保育士減少となります。処遇補助金等は他自治体の状況を踏まえ慎重に検討しています。
ふれあいの家事業者へ契約更新しないと説明があり、不安の声が広がりました。地域包括ケアシステム構築の上でも今後も現在の事業を維持運営すべきです。
意見等を踏まえ個々の状況に応じ丁寧に対応すると追加説明しました。ふれあいの家は地域に貢献しており、今後求められるあり方を一緒に検討します。
駅前開発のための町壊しを許すな。質問者は原田明、共産、杉並区基本構想審議会における荻窪駅前開発の熱狂した議論が駅中心の街づくりを進めてきました。一方、これまで46の地区ごとに整備された区立施設が大幅に廃止されることに、これまでどこに住んでも便利で人間関係の豊かな街が形成されてきた杉並区が、学校や児童館が廃止される地区では区民サービスが低下します。区はどう考えていますか。
児童の通学区域を基準に設定した46地区に基づく施設配置基準は見直し、駅政権を中心に設定した7地域を施設整備の基準として継承します。施設の複合化や多機能化で区民サービスを低下させずに効率化を図ります。
お金がないと施設廃止を進めるのに、一方では毎年数十億円もの税金をため込み460億円にもなります。なぜ区は550億円まで貯めようとするのでしょうか。
大幅な減収や大規模災害に備え基金の積み立てを行っています。
本来福祉向上のための行政改革が、行政改革のために福祉が削られているのではありませんか。
財政健全性を維持しながら必要なサービスを継続的安定的に提供していきます。